皆さんおはようございます。2021年4月4日イースター礼拝を執り行います。招きの言葉をお読みいたします。皆さんは聖書を開かなくても結構ですので、心を静めて御言葉に耳を傾けてください。第一ペテロ1章の1節から3節です。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださいました。お祈りいたします。偉大なるよみがえりの主イエス様、私たちは使徒ペテロが先にはっきりと述べ伝えているように、生きる希望と大きな喜びとで満ち溢れています。あなたが死からよみがえられたからです。この素晴らしい知らせはすべてを変えます。あなたの復活のゆえに私たちは死ぬことも生きることも恐れません。私たちはこの世の不幸な漂流者ではなく、希望に満ちた神の子供です。私たちはもはや自分の罪の奴隷ではなく、ただあなたの義に包まれているのです。あなたを信じてあなたの中にこの世を去っていった人々は、ただ虚しく眠っているのではなく、あなたの御前で喜んでいます。今日このイースター礼拝で、私たちは死に勝利してよみがえったイエス様を覚えて喜びます。ハレルヤ。イエス様、あなたの死は死の死であり、あなたの復活は私たちの復活です。あなたは私たちの罪のあがないのために死なれ、私たちの義のために高く上げられました。今日私たちの心を満たす不思議、驚き、そして感謝。私たちは罪を許され、そして愛されています。私たちは主のものです。この生きる希望と揺るぎない愛、この計り知れない恵みと永遠に朽ちることのない約束を感謝します。私たちが残された日々をあなたの栄光を表すために生きることができるよう導いてください。諸事情で今日共に集えない兄弟姉妹の上に、そして世界中で行われているすべての礼拝の上に、等しく祝福がありますように。よみがえられた主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは賛美を捧げましょう。
主よ。 支配を破り、とある主の民とおさめ、褒めよイエスを、命の君を。
このタイミングで閉めていただいても結構です。それではここからは五感を用いてよみがえりの死を覚える時として、ヘレン先生にその導きをお願いいたします。
おはようございます。
おはようございます。
私たちと一緒にいること、それは神が望んでおられるすべてです。何回も今日はそのことを聞きます。人と一緒にいることは人生を豊かにさせることでしょう。なぜか人と一緒にいなければ生活の色は褪せていくような、私たちが小さくしぼんでしまうような感じしませんか。この新型コロナウイルスの時、私たちの交わりもはもう長い間制限されています。私たちの通常の社会活動も非常に制限されています。ソーシャルディスタンスと多くの予防対策がなければ通常のことをするのは難しいです。もしかしたら私のように一人暮らしをしている者は特にそう感じているかもしれません。多分私のようにあなたもこれに対処するのが難しいと感じることがあるでしょう。孤独感と寂しさは大きな問題です。日本では再び自殺が大幅に増加しています。去年の日本でも自殺による死亡は新型コロナウイルスによる死亡数はほぼ3倍でしたよ。私たちは他者との欲で励みになる前向きな関係を必要とするものとして作られています。過去12ヶ月の間にインターネットを使ってウェブセミナーに参加したことのおかげで、世界中の人々と実際に驚くような接触を経験してきました。それはほとんどこれまで会ったことがない人々でした。1年前はそれは可能だとさえ私たちの誰も思っていませんでした。エジプト、スウェーデン、 フィリピン、ネパール、ニジェール、インドネシア、シンガポール、ケニア、チュニジア、ミャンマー、カンボジア、オーストラリア、オーストリア、タンザニア、アルメニア、エクアドル、アルゼンチン、アゼルバイジャン、南アフリカ、カメルーン、ドイツ、カナダ、アメリカ、そしてもちろんイギリスの国々と、自宅で座っている人々と、実際私が話しましたよ。本当に不思議な出会いがいろいろありました。その人々は、私はワイルドミッションを支援しようと努めてきたので、これらのセミナーを多くの有益な会話でした。しかし、もちろん、これらは本当に深く永続的な関係ではありません。私はこれらの人々を知りませんし、彼らは私を知りません。インターネットのプラグを抜くと、接続はすぐ終了しますね。聖書のメッセージ全体は、神が創造された人々と関係に対して望むことについてです。神は深く個人的で、率直で、オープンで、完全に協力的で、愛情深くて、永続的で、清い総合の絆を持っている人々を望んでおられます。実際、神は私たちとその関係、その絆を求めて植えています。神は一緒に歩く人を探しています。私たちと一緒にいること、それは神が望んでおられるすべてです。創世記の最初の章を見てください。神は世界のを創造した後、男性と女性を最も美しい庭に置かれました。神は彼らと思いやるよう愛情のある関係を始めました。その時、私たちはどこに神を見ますか？その創造の仕事を終えた時、神はどこにいましたか？さて、男性と女性が神に住みき、善悪の木の実を食べることを選んだ時の話、ちょっと見ましょう。男と女は身を隠した時、神はどこにいましたか？これからカーリーさんはこれを私が今日参照するほとんどの聖書箇所を読んでもらいます。皆さん、開かなくても大丈夫です。ただ聞いてだけです。じゃあカーリーさん、創世記参照からです。はい、
そよ風の吹く頃、彼らは神である主がその歩き回れる音を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて、その木の間に身を隠した。主はアブラハムに言われた。
あ、ちょっと待って、三章八節だけです。大丈夫です、うん、気づきましたか？創造主は創造された人々と一緒に歩き、一緒に生き過ごすための完璧な環境の素敵な庭にいました。そしてアダムとエヴァは神が庭を歩いているのが聞こえました。創造主である神はただ自分で作った人々と一緒にいたかったそうです。しかし、人々は創造主に背くことを選びました。人は罪の結果を受けなければならないので、神様の完全な庭から追放され、死の刑を受けました。その時から、罪は人々を神の聖なる清さから引き離していました。しかし、神はご自分のためを捨てられませんでした。代わりに、いつの日か死の力を破壊し、 神の民が神の国で神と永遠に過ごすという回復をもたらす計画を創作しました。もう一度言います。実際神は私たちとの関係、その絆を求めて植えています。私、神は一緒にいる人々を探しています。私たちと一緒にいること、それは神が望んでおられるすべてです。それで神はある人を選びました。そして計画を立てました。この人から神の選ばれた人々が起こされるのです。もしその選ばれた人々が神の道に従うことを選んだなら、それらの人々は神様と特別な関係を持つことができるというものでした。神はアブラハムを選びました。神が仮に言われたことを聞いてください。創世記12章。
主はアブラハムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて、私が示す地へ行きなさい。そうすれば、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される。
神が一緒にいる人々を望んでおられ、そしてその国民も一緒にいたいと願っておられることを明らかです。しかしアブラハムとその子孫は定期的に間違いを犯し、神の完全の方法に従わないことは何度も繰り返し選択しました。しかし神はその関係を決して明らかませんでした。実際神の愛は歴史を通した旅の中でご自分が選んだ人々の関係を諦めず追いかけました。同じように神の愛は今日あなたを追い求めています。アブラハムの息子であるイサクの神はその希望を確認しました。創世記26章。
彼はそこからペールシェバに登った。主はその夜彼に現れて言われた。私はあなたの父アブラハムの神である。恐れてはならない。私があなたと共にいるからだ。私はあなたを祝福し、あなたの子孫を増し加える。私のしもべ、アブラハムのゆえに。
私たちと一緒にいること、それは神が望んでおられるすべてです。神との美しい調和の中に生きることは、どういうことであるかを、神はご自分のために示したいと強く望んでおられました。それでイサクの息子であるヤコブ、つまりこの人から最終的にイスラエルの十二部族が出てくるのですが、神は、こう言われました。創世記31章。
主はヤコブに言われた。あなたが生まれた。あなたの父たちの国に帰りなさい。私はあなたと共にいる。
私たちと一緒にいること、それは神が望んでおられるすべてです。そして神が驚くべき方法で守られ、エジプトの奴隷生活から人々を解放するために、神が召されたモーセに、出エジプト3章。
今行け、私はあなたをファラオのもとに使わす。私の民イスラエルの子らをエジプトから導き出せ。モーセは神に言った。 私は一体何者なのでしょう。ファラオのもとに行き、イスラエルの子らをエジプトから導き出さなければならないとは。神は仰せられた。私があなたと共にいる。これがあなたのための印である。この私があなたを使わすのだ。あなたがこの民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に使えなければならない。
私たちと一緒にいること、それは神が望んでおられるすべてです。神の選ばれた民族は確かに奴隷制から解放されました。神はしばしばご自分の存在を彼らに示しました。しかし、彼らは何度も何度も繰り返し直面した間違いに対する自分たちの解決策を見つけたいと考えました。彼らはたびたび不平不満を言いました。時折神に背を向けました。しかし、神は愛を持って彼らを追い求めることを決して諦めませんでした。それで選ばれた土地についに人々を連れて行ったヨシュアに、
主のしもべ、モーセの死後、主はモーセの従者、ヌンの子ヨシュアに告げられた。私のしもべモーセは死んだ。今、あなたとこの民は皆、立ってこのヨルダン川を渡り、私がイスラエルの子らに与えようとしている地に行け。私がモーセに約束した通り、あなた方が足の裏で踏む場所はことごとくすでにあなた方に与えている。あなた方の領土はアレノからあのレバノン、そしてあのタイガユーフラテス川まで、ヒットタイド人の全土、日のいる方の大海までとなる。あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたように、あなたと共にいる。私は あなたを見放さず、あなたを見捨てない。強くあれ、大きくあれ、あなたは私が父祖たちに与えると誓った地をこのために受け継がせなければならないからだ。
私たちと一緒にいること、それは神が望んでおられるすべてです。それでイスラエルの人々は彼らを多くの勝利に導き、すべて敵から彼らを守り、目に見えない王様を望んでいました。神はイスラエルの民を導き、ダビデという若い羊飼いを彼らに王として任命されました。その人は完璧な人ではありませんでしたが、神が求めていた自分の心にかなう人だったからです。それでそのダビデ王に、神はあなたがどこに行っても私はあなたと一緒にいたと言われました。第2シムロサミュエル7章。
今私のしもべダビデにこう言え、万軍の主はこう言われる。私はあなたを羊の番をしていた牧場から取り、我が民イスラエルの君主とした。そしてあなたがどこに行ってもあなたと共にいて、あなたの前であなたのすべての敵を打ち滅ぼした。私は地の大いなる者たちの名にふさわしい大いなる名をあなたに与えてきた。
私たちと一緒にいること、それは神が望んでおられるすべてです。ダビデ王はこの真実について自分の経験に非常に確信を持っていたので、神が礼拝される神殿を建てる息子ソロモンを励まして、
それからダビデはその子ソロモンに言った。強く大きくことを成し遂げなさい。恐れてはならない。おののいてはならない。神である主、私の神が あなたと共にいてくださるのだから、主はあなたを見放さず、あなたを見捨てず、主の宮の奉仕に関わるすべての仕事を完成させてくださる。
私たちたちと一緒にいること、それは神が望んでおられる姿です。神に背を向け、代わりに多くの神々を礼拝した無数の王たちであるにもかかわらず、神は彼らと共にいる存在をしばしばしました。何度も何度も彼らは直面した問題に対する独自の解決策を見つけたいと思いました。彼らは完全に利己的な方法を選びました。よく神に背を向けました。彼らは神の命令に従わないことを選びました。人のワイドの罪と神に対する罪は邪悪なパンデミックのようであり、人々はそれを許しました。神に選ばれた民は残酷な捕虜になることを余儀なくされました。それで神は愛と憐れみで彼らを追い求めることを決して諦めませんでした。そして彼らと一緒にいたいという神の望みでした。神はイザヤを通してご自分の民に約束されました。
いかがでしょう。はい、恐れるな、私があなたと共にいるからだ。私は東からあなたの子孫を来させ、西からあなたを集める。北に向かっては引き渡せと言い、南に向かっては引き止めるなと言う。私の息子たちを遠くから来させ、娘たちを地の果てから来させよ。私の名で呼ばれるすべてのものは私の栄光のために、私がこれを創造した、これを形作り、またこれを作った。
私たちと一緒にいること、それは神が望んでおられるすべてです。人々が捕虜になってバビロンの王を恐れていったとき、神はエレミアを通してこう言われました。
あなた方が恐れているバビロンの王を恐れるな、彼を恐れるな、主の言葉。私があなた方と共にいて、彼の手からあなた方を救い、助け出すからだ。
私たちと一緒にいること、それは神が望んでおられるすべてです。驚くべきことに、神の選ばれた民は捕虜から解放されました。多くの人が約束の地にも戻り、神の神殿をもう一度喜びを持って建て直しました。捕虜から戻って、神は預言者ゼカリアを通してとっても驚くべきことを言われました。
その日、多くの国々が主に連なり、私の民となり、私はあなたのただ中に住む。この時あなたは万軍の主が私をあなたに使わされたことを知る。
聞きましたか。一つの民が一つの国だけではなく、多くの国々のただ中に住むです。私たちみんなと一緒にいることを、それは神が望んでおられるすべてです。新約聖書に入ると、使徒ヨハネは私たちの間に住むようになったある人を通してそのことを理解しました。ヨハネ一書。
言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方の恵みと恵みは誠に満ちておられた。
私たちと一緒にいること、それは神が望んでおられるすべてです。 私たちの間に住もうになるのはイエス様です。彼は私たちがクリスマスにお祝い、お祝いでしていた、インマニュエルですよね。マタイ福音書1章23節聞いてください。
見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと、神が私たちと共におられるという意味である。
ですからイエスは私の間に住んでおられました。そして私たちに神は誰であるかを言葉、行動、態度を通してたくさん示されました。イエスは私たちに神の天の御国に住むことがどのようなものであるかを垣間見させてくださいました。イエスは弟子たちに彼がしなければならない特別な仕事があると言いました。それを達成するために彼らから去る必要があると、ヨハネ14章、
あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。
私たちと一緒にいることは神がこれまでずっと望んでいたすべてです。その時神の計画は明らかになりました。神は罪の問題に一度限りで対処する方法を始めました。驚くばっかりに私たちを追い求める愛を、憐れみの神は私たちを永遠に神と一緒にいることができるように道を開きました。その計画は神の唯一の息子が私たちの罪の罰を受ける必要があることを意味しました。彼らの純粋な犠牲だけがそれを十分にすることでしょう。一緒にヨハネの福音書3章16節を読みましょう。みんな読みましょうか。3、はい。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。私たちは神が十字架を通して私たちを愛しておられることを知っています。ローマ5章はこう言います。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。そして私たちは神の御聖霊を通して、神の愛を実際に体験します。この希望は失望に終わることはありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。4世紀のセント・オガスティンは、聖書全体は神の愛について語っていますと述べていました。ラニエール・カンタラメッサ神父は次のように書いています。これは聖書の他のすべてのメッセージを指示し説明するメッセージです。神の愛は聖書のすべてのなぜに対する答えです。創造の理由、十二個の理由、つまりイエスが赤ちゃんとして来ましている理由、贖いの理由です。 もし聖書の書かれた言葉が話された言葉に変えられて一つの声になることができるなら、この声は海の轟音よりも強力な声で、父はあなたを愛していますと叫びでしょう。神が聖書で言っていることのすべて、していることのすべては愛である。神の怒りでさえも愛です。神は愛です。神様は私たちを愛してやめない神様です。この愛の神は私たち一人一人と時間を過ごしたいです。イエスの死の時でさえ、不思議にイエスは彼の祖母に十字架にかかっている犯罪者のための時間を持ちました。少し立ち止まってその場面について考えてみましょう。皆さんに読みたい詩を読みたいです。3人の男が犯罪者として裁判にかけられた。そのうちの2人は罪を犯していた。だがもう1人そうではなかった。3人の男が判決にかけられた。そのうちの2人は正しい判決を受けた。だがもう1人そうではなかった。3人の男は鞭で打たれた。そのうちの2人は当然の報いであった。だがもう1人そうではなかった。3人の男は十字架を背負わされた。そのうちの2人は当然の報いであった。だがもう1人そうではなかった。3人の男は行く道で罪をかけられ罵られた。そのうちの2人は罪をかき返し罵り返した。だがもう1人はそうしなかった。3人の男は十字架に釘で打ちつけられた。そのうちの2人にはふさわしい報いであった。だがもう1人にはそうではなかった。3人の男は見捨てられ苦しんで、そのうちの2人は見捨てられて当然であった。だがもう1人はそうではなかった。3人の男は十字架の上で口を開いた。そのうちの2人は言い争い始めた。だがもう1人は黙っていった。3人の男は死が迫っているをしていった。そのうちの2人はそれに抵抗しようとした。だがもう1人そうではなかった。1人2人3人の男が十字架の上で死んだ。1日2日3日後、2人の男は墓に葬られたままだった。だがもう1人そうではなかった。ルカ32章を聞きましょう。
他にも2人の犯罪人が医師とともに死刑にされるために引かれていった。ドクロと呼ばれている場所に来ると、そこで彼らはイエスを十字架につけた。また犯罪人たちを一人は右に、もう一人は左に十字架につけた。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。彼らはイエスの衣を分けるためにくじを引いた。民衆を立って眺めていた。議員たちもあざ笑っていった。 あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ったらよい。兵士たちも近くに来て水葡萄酒を差し出し、お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろと言ってイエスをあざけった。これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭の上に掲げてあった。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスを罵り、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救えと言った。するともう一人が彼をたしなめて言った。お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことを何もしていない。そして言った。イエス様、あなたが憎みに入られるときには私を思い出してください。イエスは彼に言われた。誠にあなたに言います。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。
イエスは最後の瞬間でさえ犯罪人の嘆願に応えました。十字架にかかられて息を切らしていったイエスの犯罪人に言われた。誠にあなたに言います。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。イエスは息を切らして自分の何を望んでいったか語りました。彼は人々を彼と一緒にいることを望んでいました。不思議にイエスの死を通してそれは可能です。私たちと一緒にいること、それは神が望んでおられるすべてです。それからイエスはすべてのことが完了したのを知ると、聖書を成就するために私は乾くと言われた。水葡萄酒いっぱい入った器がそこに置いてあったので、兵士たちは水葡萄酒酒を含んだ海面のヒソプを枝につけて、イエスの口元に差し出した。イエスは水葡萄酒を受けると、完了したと言われた。そして頭を倒れて霊をお渡しになった。それでイエスは死んで岩を掘って作った墓に納められました。そして墓の入り口に大きな石が転がして置かれました。それでローマの帝国の総督ピラトは坂兵を出して、坂兵たちと共に石に封印をし、墓の番をさせました。そして今、私たちは復活の驚くべき事実まで来ました。これからマタイの28章すべて聞かせたいですけど、これは聞くドラマ聖書から聞きましょうか。だから流します。聞いてください。
さて、安息日が終わって、週の初めの日の明け方、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。すると見よ、大きな地震が起こった。主の使いが天から降りてきて石を脇に転がし、その上に座ったからである。その姿は稲妻のようで、衣は雪のように白かった。 その恐ろしさに万兵たちは震え上がり、死人のようになった。見つかりは女たちに言った。
あなた方は恐れることはありません。十字架につけられたイエスを探しているのは分かっています。ここにはおられません。前から言っておられた通り、よみがえられたのです。さあ、納められていた場所を見なさい。そして急いで行って弟子たちに伝えなさい。イエスは死人の中からよみがえられました。そしてあなた方より先にガリラヤに行かれます。そこでお会いできますと。いいですか、私は確かにあなた方に伝えました。
彼女たちは恐ろしくはあったが、大いに喜んで急いで墓から立ち去り、弟子たちに知らせようと走っていった。すると見よ、イエスが
おはよう
と言って彼女たちの前に現れた。彼女たちは近寄ってその足を抱き、イエスを拝した。イエスは言われた。
恐れることはありません。行って私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい。そこで私に会えます。
彼女たちが行き着かないうちに、万兵たちが何人か都に戻って、起こったことをすべて祭司長たちに報告した。そこで祭司長たちは長老たちと共に集まって協議し、兵士たちに多額の金を与えてこう言った。
弟子たちが夜やってきて、我々が眠っている間にイエスを盗んでいったと言いなさい。もしこのことが総督の耳に入っても、私たちがうまく説得してあなた方には心配をかけないようにするから。
そこで彼らは金をもらって言われた通りにした。それでこの話は今日までユダヤ人の間に広まっている。さて、11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示された山に登った。そしてイエスに会って礼拝した。ただし疑う者たちもいた。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。
私には天においても地においてもすべての権威が与えられています。ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父、子、聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。
イエスは生きていて私と共にいたいと言っていました。最近の引き取った人のベッドサイドにいた人います。私もその経験を持っています。ある瞬間、愛している人が呼吸し、彼らの心臓が鼓動しています。次の瞬間、彼らはそうではありません。人生は終わった。イエスはそういうふうに知りました。聞くたびに心を安ぶる歌の言葉を聞いてほしいです。鈴木美智子さんは英語から日本語への翻訳をお願いしました。美智子さんはそれを読んでくれます。
彼の心臓が鼓動する。イエスの心臓が鼓動し、血が流れ始めると、 一時死んでいた者たちも目を覚ます。彼の心臓が鼓動し、今すべてが変えられた。神との平和を買い戻したちがその血管をめぐっている。彼の心臓が鼓動する。確かに鼓動している。イエスが息を吸い込むと肺が膨らむ。死を取り巻く重い空気に再び息が戻る。息を吐くと再び言葉となり肉となる。私たちのために殺された神の子羊は吠えかかろうとしているライオンのようだ。イエスの心臓は今も鼓動している。さあ、命の主である彼に冠を捧げよう。愛の主である彼に冠を。すべての主である彼に冠を。イエスはもう一度息をされた。そして死を打ち壊された。死よ、お前の棘はどこにあるのか。お前の勝利はなんと素晴らしいことか。そうだ、イエスの心臓は今も鼓動しているのだ。イエスはよみがえられ、栄光の体が与えられた。永遠の衣をまとい、初歩として死からよみがえられた。イエスはよみがえられ、果たすべき技をすでに完了された。今は花嫁を迎えて喜び、平安のうちにおられる。さあ、命の主である彼に冠を捧げよう。愛の主である彼に冠を。すべての主である彼に冠を。イエスはもう一度息をされた。そして死を打ち壊された。死を、お前の棘はどこにあるのか。お前の勝利はなんと素晴らしいことか。そうだ、イエスの心臓は今も鼓動しているのだ。滅ぼされなければならない最後の敵は死だ。敵がいなくなるまでイエスが治めなければならない。何としても滅ぼさなければならない最後の敵は死なのだ。イエスの心臓は鼓動している。もう二度と死なれることはない。死はもはや彼を支配してはいない。だから私の心も希望に満ち高鳴っている。いつの日か私たちも墓からよみがえることだろう。そうだ、イエスはもう一度息をされた。そして死を打ち壊されたのだ。死よ、お前の棘はどこにあるのか。お前の勝利はなんと素晴らしいことか。イエスの勝利はなんと素晴らしいことか。彼の心臓は鼓動している。そうだ、今でも鼓動している。
イエスは生きています。イエスの心臓は鼓動しています。イエスの心は必要に私たちに向けた愛で鼓動しています。なんて犠牲なんでしょうか。不思議な愛でしょう。今二つの曲ね、大喜びでマスクの裏に笑顔をしてハレルヤの心を持って歌いたいと思います。皆を掲げてと、素晴らしい朝。テーブル押しでもいいでしょ。喜び持って
今を掲げて、あなたを讃えます。救いのためにあなたは来られた。今を掲げて、あなたを讃えます。
が 天国に昇天する前に最後の言葉は、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと言いました。デスは敗北させられました。ハクはイエスを抱くことができませんでした。弟子ペトロは復活の喜びに対する深い確信をこういうふうに説明しました。使徒働き。
イスラエルの皆さん、これらの言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議と印を行い、それによってあなた方にこの方を明かしされました。それはあなた方自身がご承知のことです。神が定めた計画と神の予知によって引き渡されたこのイエスを、あなた方は律法を持たない人々の手によって十字架につけて殺したのです。しかし神はイエスを死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえなかったからです。ダビデはこの方について次のように言っています。私はいつも主を前にしています。主が私の右におられるので私は揺るがせされることはありません。それゆえ私の心は喜び、私の舌は喜びにあふれます。私の身も望みの中に住まいます。あなたは私の魂を嫁にしておかず、あなたにある敬虔なものに滅びをお見せにならないからです。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前で私を喜びで満たしてくださいます。
ありがとうございます。換気をしてもいいですか。皆さんへのプレゼントとして絵手紙のはがきを準備しました。出現の道路から浮かび上がる水場所の絵手紙風の絵です。北海道で生まれ一生を過ごした外国人女性を描いたものです。北海道の春の希望を表す絵でしょうか。私は毎年 どこかで水場所で咲くのを見に行くのが大好きです。春の希望を胸に笑顔を浮かべてくれますから。この絵を描いたデビさんはカードの表面に英語で使徒、さっき読んでいた使徒の働き2章24節の言葉書いてあります。 It was impossible for death to keep its hold on him。 この方が死につながれていることがなどありえなかったからです。今数分の時間を取りますから、カードの裏に下の働き22章24節、今上の方に書いてあるのが言葉の日本語で、裏の方に書いてください。そしてもし時間があるなら下の28節にも書いてください。あなたは私に命の道に知らせてくださいます。あなたの御前で私を喜び満ちてくださいますから。だからこの時間はちょっと今日のメッセージの応答としての時間が、神様はあなたをどれほど愛していることを考えてみてください。そしてペンがあれば、ペンがなければ、かおりさんいいですか。 じゃあ時間を終了します。後で時間を取ってまだ終わってないだったら後で書いてください。ですから聖書の始めから終わりまで愛のメッセージは神が私たちと一緒にいたいということです。聖書の最後の本は黙示録です。黙示録でヨハネは新しい天と新しい地を見ました。ヨハネはこういうふうに見たことはこういうふうに書かれています。私はまた大きな声が溝から出てこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。私たちと一緒にいること、それは神が望んでおれるすべてです。お祈りしましょう。三位一体の神よ、私たちはあなたの御前に賛美します。すべての宇宙の創造主であるあなたが私たちと一緒にいたいと思うことは驚くべきことです。それは確かに並外れて素晴らしい約束です。愛する父なる神様、私たちが新しい命を持つためにあなたの御前で永遠に生きるためにあなたは完全な犠牲として大切な一人息子イエス様を与えました。イエス様、インマニュエル、あなたは復活であり命です。あなたは私たちがこの地上で生活をどのように生きるべきかを私たちに示しました。それからあなたは罪がなかったのにあなたの父の意志に従うことによってあなたは十字架で屈辱的な死を遂げました。あなたの父なる神への従順によってあなたは私たちがあなたをより深く知る方法を開いてくださいました。あなたは決して私たちから離れないことを約束してくださったこと感謝いたします。聖霊様よ、あなたはイエスの十字架上の働きを求めていた主イエスは救い主と呼ぶすべての人々の中に住んでいることも感謝いたします。私たちの間に住まわれて恵みと憐れみと愛に満ちて満ちている神様、あなたが私たちと一緒にいますから、私たちがあなたのためにあなたの存在を楽しみ喜びながらどのようにあなたと共にいるべきかを私たちに示してください。復活されたイエスの御名によってお祈りしています。アーメン。最後に、音の賛美としてリビングフレーズ103番へ歌います。そしてマミさんは本当にゆっくり メロディだけに流しますので、言葉なしです。言葉はスクリーンの方に映りますので、だからゆっくりで心に最後にちょっと、今日のことを通してください。そして2回目にマミさんは手話を加えますので、それを見てください。その時はハミングして、または、小さな声で言葉を出してもいいです。
それでは献金の時になるんですけれども、現在は感染防止のため礼拝中に献金袋を回しておりません。礼拝前後に講壇前の献金袋にお授けくださいますようにご協力をお願いいたします。では感謝の祈りを山口六郎君にお願いしたいと思います。
ハレルヤ、愛する天の神様、主の皆を賛美します。今日先週一週間もおられたことを感謝します。今日もイースターの日、教会に来てヘレン先生を通して神様のメッセージを聞けたことを感謝します。今日は神様が望んでおられることをテーマにメッセージを聞きました。たくさんの聖書の箇所を開きました。そこには私たちが過去に罪を犯したことも書かれてました。しかしそれよりも多くあなたが共におられるということも書いてありました。主が私たちがどこにいても恐れる試練の時であってもあなたは共にいます。感謝します。しかし、励ましの言葉だけではなく、あなたが実際にこの世に下ってたくさんの印を述べ伝え、受難され復活をして私たちに希望と勝利を与えてくださったことを感謝します。私たちは罪の上にどうしようもできない私たちでしたが、あなたはそれでもずっと愛してくださいました。私たちがあなたから与えられたこの、あなたから作られたこの体を使ってあなたに仕えるものとしてたくさんの福音を伝えることができるようにしてください。また今週来れなかった方にもどうか祝福があるように、一人一人がこれから献金を捧げますが、どうかこれらその献金を用いてあなたの御国の建設のために用いてください。愛するイエス様の名前を通してお祈りします。アーメン。
それでは聖霊として密に増して一つの神を賛美した後、ヘレン先生に祝祷をお願いいたします。お出しできる方はお立ちください。
信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますように。そして愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方がすべての生徒たちとともに、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、そのようにして神の満ちあふれる豊かさにまであなた方が満たされますように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖徒の交わりがあなた方すべてとともにありますように。アーメン。
お座りください。それでは今週の御言葉を皆さんと一緒に読んで、神様がいつも私たちと共におられるということをまた改めて覚えたいと思います。今週の御言葉、
私はまた大きな声が溝から出てこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。ヨハネの黙示録2章21章。
はい、この御言葉を今週1週間心に蓄えて過ごしていきたいと思います。それでは週報に沿って報告の時に入りますけれども、今日初めて来られた方はいらっしゃいないですね。はい、今日のイースター礼拝の導き、ヘレン先生ありがとうございました。感謝します。今日はこの後七時会が持たれます。羊の方々本当にありがとうございます。よろしくお願いいたします。連絡に入ります前に、今日は特別にイースター礼拝ということで、カナダにおられるスミット先生ご夫妻と、スイスに帰られたフィキリスタご家族からメッセージをいただいています。まずスミット先生の方からのお手紙を私が代読させていただきます。イースターおめでとうございます。愛するライトハウス教会の兄弟姉妹、札幌には少しずつ春が来ているでしょう。バンクーバーの桜が咲き始めましたよ。長い間コロナウイルスとの戦いの中で皆さんはいかがお過ごしでしょうか。しかし何があっても今イエス様の愛に満ちた犠牲の死と私たちの永遠の希望になっているイエス様の復活をお祝いする時です。その喜びを冷やすものは何もないです。ここにはおられません。前から言っておられた通り、蘇られたのです。さあ収められていた場所を見なさい。マタイの28章6節です。ハレルヤ、一緒に喜ぶことができることを主に感謝します。シュミット、トニット、パット。で続けて、フィギリスタ監督からなんですけれども、この監督と制作はなんとセライナちゃんがしてくれたということで、見てみたいと思います。
ライトハウス教会、皆様おはようございます。
おはようございます。
お元気ですか。
今日はイースターです。約1987年前にイエス様は十字架にかけられました。そして今日、死から地によみがえられました。私たちが罪を犯してもイエス様が許してくださいます。みんなとても嬉しいです。イースターおめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
イエーイ。私たちはスイスに戻ってからすでに半年ぐらいかかりました。あっという間この時間を過ごしましたけど、スイスの生活にはだいぶ慣れてきました。そして、今はイースターのお休みですけど、セライナはどのような学校行ってます。
6年生でとても楽しいです。
セライナはどう楽しい？そして、最近日本から、
プレゼント
が生まれてな。どのようなプレゼントだった？見てて。
例えば これとか、じゃがりこ、
どれ？このものは美味しい？そしてニクラは学校幼稚園。
幼稚園。
おい幼稚園。
幼稚園。
どうですか？楽しい？そして友達は？
友達はいる？楽しい？
友達の名前は？
ニクラ。
ニクラ。
ニクラの友達。リア。
リア。
リアという女性、女の子だね。
私たちの家の周りには可愛い花がいっぱいあります。
そして私は OMF のスイスの事務所で働いています。私の役割は
家の前には、
スイスの教会で、OMF 日本またはそのアジアの他の国のことについて教えて、そして、たくさんの人が日本の教会のために祈るように頑張っています。先週ユウ先生とアキコさんの最後の日曜日だったと分かりました。ユウ先生が退院してとても悲しいと思います。これからユウ先生もアキコさんも完全に回復できるように祈ってます。そしてこれからの1年間は教会のにとってとても大変な時と思いますけど、神様がこの1年間の皆様のため、皆様に祝福になるようにと願っています。そして、神様がすでに用意した新しい牧会を与えられますように、そして、教会の皆様がこの新しい牧会、そしてこの1年間ですごく神様の愛を知るように祈ってます。
バイバイ。
バイバイ。